はい、こんにちは、ポイエティックラジオです。お相手は私、柿内翔吾と
奥さんです。
どうぞよろしくお願いしま す。あの今日はね、
うん、
軽めにしようと思うんですけど、
うん、
てかあっという間に1週間経っちゃったよ、
うん、
あのこれの1個前がさ、
うん、
あの岐阜から帰ってきてラジオに出たよっていう話をしてさ、
うん、
もう激なんかそこが激動の週末だったからさ、
うん
うん、なんかこの1週間すごいさらって終わった。
ああそうか、
うん、
なんか結構長かった。
ああ本当に、そっか。僕はなんかもうあこうさらっと終わっちゃったなって思ってた、まあ、さらって終わっちゃったなって思ったとか言いながら、や結構盛りだくさんだったんだけど
ね。盛りだくさんだったよね、うん、
盛りだくさんではあったんだけど、なんかね、
あ、私が仕事忙しかったから
。ああ、それもあるね。あとは僕は文芸誌が届き始めた
から、ね。ああ、はいはい。
てかね、忙しくしてる方がさらっと終わる感じはあるね。で、なんかその、なんていうの、これまでの傾向からして、週末忙しくすると、もうぐったりして1週間すっごい休む。
うんうん、
体を休めるっていうサイクルだったのが、
うんうん、
割と、あの
結構ずっと動き
続けて る。あのね、ずっと動き続けてるっていうか、僕本当に朝起きれなくてさ、お前本当に会社行ってんのかっていう感じなんだけどさ、あの会社に本当に行かなきゃいけない日でもさ、なんか9時とか10時に起きてたじゃないずっと。でさすがにちょっとそれでもうこれはダメだって思ったから、この2週間ももう2週間ぐらいかな、
ちょうど2週間ぐらいかな。
もうね、毎朝ちゃんと8時に起きるっていうのを、ね、決めたの、うん、この8時っていうのもね絶妙だよね。普通にさちょっと遅いんじゃないかっていうのもあるんだけど、まずは8時から鳴らそうっていうので、今8時起きをさ、もう何があっても8時に起きるっていうのをさ、
うん、
こう一応やってるわけじゃん、
うん、
なんかそれによってね一日が充実するんだよね、
うん、
なんかもうさ
ライフハックだ。
あの朝
のライフの時間を伸ばす
と、ね、朝起きてさ10分とかで家出なきゃいけないみたいな生活してるとさ、午前中ってほぼないんだよ、
うん、
でもなんかさ、そもそもでずっと頭がシャキッとしないままさ、もう午前中は終わるんだよね、
うん、
だから一日短いんだよ、
うん、
やれることがそんなにないなって思うんだけど、朝8時に起きるだけでね朝ごはんも食べれるし、
うん、
なんか朝のうちになんか一日の計画とか立てれるし、
うん、
もうなんかすごいの充実してんの一日が、
うんうん、
びっくりしちゃった。こんなに一日って長いんだって
か、一日の計画午前中にありなんだね。
そう、人って一日でこんなにこともできるんだとも思うし、逆にどんだけ全力で頑張っても人って一日にこんぐらいのことしかできないんだなとも思う、
うん、
から結構面白い、
うん、
でそのわーってなるのがすごいいいんだけど、
うん、
なんかそれによって体感時間が逆に短くなるというか、なんかあっという間にその一日のミスが濃くなるから、うん、遅くに起きてる時はもうへーってしてるだけで大体終わるから、
はい、
なんか時間として体感としては長いんだよね、
うん、
なんかあ結構ほけーっとしたなっていう満足感があるから、
うん、
でも午前中から稼働してると割とどっかでちゃんとあここで一旦ぼんやりしようみたいな時間をさ、
うん、
それこそちゃんと計画しておかないとさ、
うん、
割とずっと動けちゃうっていうのは結構怖いなって思って、
うん、
いいことでもあるんだけど怖いなとも思って、あのね なんかねで割とでもそれは8時に起きる前からずっとそうで、起きれなかったにしても結構ずっと忙しくて、ずっと脳を忙しくしてたみたいな感じがあって、でなんかね、なんていうの、お酒を飲むのが楽しさとか美味しさとかじゃなくて減速するために飲むみたいなのが分かるようになった、やっと頭を鈍くした、
分からなくていいやつだけどね、
なんか鈍くしたくなったらというかさ、もうなんかあダメだし一回バカになりたいみたいな感じで飲むお酒の気持ちがなんかやっと分かってきた感じが、から8時に起きる効能はお酒をそうやって飲めるようになるっていう。
確かにあの起き抜けのスピード感、
うん、
が一日持続するっていうかさ、
うん、
起き抜けの加速度がさ、加速が早いとさ、
うんうん、
こうそのままギャーンと
行く
けどさ、
そう行くよ、
うん、ゆっくり立ち上がるとさ、ゆっくり伸び下がるじゃん。
そうそうそうそうそう、そうなんだよ。でそのくせ割とそのなんていうの、 寝る時間とかはあんま変わんなくてさ、
うん、
で起きる、
ね、そう、もうちょっと早く寝た方がいいんだけど
本当はね。で起きる時間はさ、大阪固定してさ、まあ、お昼寝とかはしたりなんかしてるけど、うん、意外とその方が元気にさ動き回れちゃったりするんだよね、
うん、
だからなんかずっと寝るの大好きだと思ってたし今も大好きだけど、大好きだからって量
うん
ね、たくさんにすればいいってことでもないんだよなっていうことにようやく気づき出せたみたいなところ
が、う
ん、
そうだね、
うん、からね、うん、なんかちょっと切ない気持ちにもなるけどね、
うん、大丈夫だよ、うん、適切な距離感とってこう、
そうだね、適切な距離感でも適切な距離感って分かんなくない？何
で少なくともあなたの体に関しては調子がいいことが適切でしょ。
そうだから
適量、
そうだから別に今ぐらいの
適量眠ってこう、
そう適量でよかったんだよな。でもさ、それはさすごいあるよね。なんかさ、あなたとはさ幸いなことにさ仲良し、
うん、
じゃん、
うん、
だからその結婚する前とかはさ別に結婚とかさどっちでもさよかったけどさ、とにかくあなたとずっと一緒にいたい、
うん
っていうのにさ、うん、その一緒に暮らしてないとコスパが悪すぎるっていうのがさ結構大きかったじゃん、
うん、
なんかそれもさやっぱりでもそれはかそれはさその幸福じゃん、うん、そのこう好きであることとさ量とがさ、
うん、
こう釣り合ってたというか、なんていうのこう好きの大きさとその量、
うん、
量の大きさが適正量がさ、うん、
こう
さ合ってる時間があったわけじゃん、うん、だいやこれは別にもう
合ってる時間っていうのは私たちがデートしている時間、
そうそうそうそう、
と要は需要と供給がのバランスが取れてたってことだよね。
そうそうそう、でなんかそれで言うと多分僕は睡眠とはあんまりうまく、うまい関係を、
そ
う、うまい関係を、そう、気づけてなかったのは僕が寝ることに対して好きだなって思ってる気持ちの上で、僕のこの好きな気持ちは1日9時間ぐらいだって思ってそれを睡眠に押し付けてたんだけど、なんか多分こう本当にいいお付き合いをしようと思ったら7時間から8時間ぐらいで良かったんだなって思って、あなたの体はね、そうだからその余計な1時間によってなんかその
質が
そうなんかその関係の質がね、
うん、
損なわれていたところがあるのかもしれないっていうことを思って、だから量とその何だこ与えなんて与えたいというかなんていうのかな、うん、こっちがこの好きを表すのにふさわしいと思ってる量と、
うん、
実際に必要な量とっていうものにギャップがあるとき、うん、結構人は苦しいよなって思って、
うん、そうだね、
うん、
量じゃなくて質でこう睡眠との関係は築くべきだったっ
ていう、そうそうそう、だから今日のこの録音も割とサクッと終わらせるつもりだけど、それもやっぱりもうだ量じゃなくて質なんだっていうことよね。
質を目指すの？
いや質も目指さないんだけどね、質も目指さないんだけど、なんていうの、質を別に補うために量が多いわけではなくて、むしろ量が多いことによって質が損なわれている部分もかなりあるとは思うけれども、やっぱりだからちょっとサクッと終わらせるっていうことも、
うん、それで言うと面白いよね、あなたが8時に起きるようになってさ、8時に起きてるってこともあるんだろうけどさ、多分寝すぎだったからさ、その睡眠スコアがさ
爆上がりだよ。
上がったんでしょ。
そう、これまで睡眠スコアだいたい60点から70点台だったんだけど、うん、もう最近だいたい90点台をキープしてるからね、
うん、なんかであなたの自身さ調子良さそうじゃん。
すごい調子いい。
ちゃんと関連こうさ、
うん、
あるんだっていう納得感があ
るよ。あるんだよ、うん、なんかさこのまま寮の話をちょっとだけ続けるんだけどさ、
うん、
あのマックを買ったんだよ。
あ、うん、
あのこれまでね、でもこれまでなんてね、あの使ってたのは2014年版の MacBook Pro だったの、
うんうんうん、
でそれより前はあのまだ白くて、
うん、
あれは2000大学に入学した時だから2010年モデルだな、
うん、
2010年モデルの MacBook を使ってたの、うん、あの時は多分ねまだ MacBook しかなかったんじゃないかな、うん、Pro とかそういうのがなかった頃 で、うん、であれは大好きだったの、真っ白の丸っこい可愛いやつ、そう、あのあれすごい好きだったんだけど、
うん、
あの頃のマックはほらまだなんかそのさあのマッキントッシュの頃のさなんかポコンとした感じのフォルムがまだ残ってたから、うん
はいはいはい、
超可愛いなって思って好きだったんだけど、うん、あれがだから多分ねあれもそれこそ10年ぐらい使ってお社会になっちゃって、
うん
うん、でだからでなんかそれこそいろいろ物を書こうみたいなことを決めてから買ったから、実はこの2014年版の Mac って6年7年ぐらいしか使ってないと思うんだけど、
うん、
でその6年7年前に 中古で2014年モデルを買って、
うんうんうん、
お金長かったからね、こう使ってて、で最近ちょっと挙動がおかしくなってきて、
うん、
でね、その2010年モデルの最初に使ってた白マックちゃんが突然お釈迦になったことによって、中に入れてるデータとか、その頃まだクラウドとかなかったから、あったけど、あったけど、その有料モデルとかしかなかったからさ、そのドロップボックスとかにちゃんとお金払って、はいはい、ちゃんと管理してればなんとかなってたけど、
あ、1年で消えちゃうとかだよね。
そうそうそう、消えちゃっててさ、
うん、
でもエヴァノートとか使ってたけどさ、あれも途中から有料プランにさ入ったことによってさ、 無料分でこうあったストレージが結構キュッてなっちゃって、過去分消えてんだよね。だからもう全然残ってなくて、その2010年のマックを使ってたところ
が、
いや、そうだから、あ、もう全然ダメ、全然ダメだって思ってちょっと怖かったから、
うんうん、
でまあなんかちょうどいろいろ新しいの出て、一個前のモデルが片落ちでちょっと安く買えるみたいなのもあったから、まあそろそろ買えるかみたいなのでね、50年後のマックをさ、
うん、
買ったんだよ、
うん、
で別にこれ僕は別にこれ今回エアーにしたのね、
うん、
でこれ割とだからスペックとしては同じ、ま、10年前のプロと今のエアーは同じぐらいのスペックなんだなっていうのに感心したりしながら、まあ、こう買ったんだけど、
うん、
別にこのガジェットの話をしたいわけじゃないんですけどね、あの前回のこれが 250GB だったの、容量が内蔵、
うん、
内蔵のなんていうの、うん、それは容量でいいのか、メモリーっていうのも別だもんね、まあいいや、
うん、
だったの、
うん、ストレージってこと、
あ、そうそう、ストレージが、
うん、
で今回それ倍にしたの、500いくらにしたんだけど、でそれをこうさ、 Mac はすごい簡単にさ、あの引き継ぎができるからさ、うんうんうん、もうちょっと面倒くさいから全部ゴミデータも含めて全部さ引き継いだの、
はい、
そしたらさ、なんか多分200ぐらいだ、結構パンパンだったんだよね、前の Mac は、うん、でそれは動作も重いわって思いながら、この200ちょっと嫌だなって思って整理しようと思ったの、
はい、
でこの200って何にこんなに食ってんの、でまあ、本作ったりしてるけど、そんな画像程度でそんなに重くなるのかしらっていうので、いろいろ調べてたんだよ、ストレージのさ、うん、そしたらね、なんか妙に重たいデータがあるの、
はい、
110とか 120GB ぐらいのデータがなんかフォルダ1個にドンって入ってる、何だったでしょう、
何、
ポイエティックラジオの音声データだった。もうね、毎週ね、1時間ちょいぐらいのねポッドキャスト、もうこれもうそろそろ200回に届こうかという頃ですけど、それをね、全部1から残してると、そんぐらいになってるっていう怖い話なんだよ、
怖いな、
てかだからの積み重ねるとそんだけのねデータ量になってんだって思って、
いやー、
なかなか怖い話じゃない。
そっか。
まあね、言ってしまえばアルバム1枚1時間半もあったら相当な対策だからね、
うん、
それが音声データとしてかける200枚近いと思えばね、それはそんぐらいの iPod クラシックパンパンになるぐらいになるよねと思って、
うん、
結構ひょえーって
ひょえーだわ
っていう、
うん、
今の話をね、
うん、
ちょっと教師とかないともうまたすっかり忘れちゃいそうだなと、
うん、
いやでもだからまあもうすでにさ、こうやって何データは配信してるわけだしさ、
うん、
まあ、別にまあね、分散してるわけじゃん、プラットフォームも、
うん、
なんか Spotify とか Google とかさ、
うん、
だからもう別にこっちのデータは消しちゃってもいいかなっていう、
うん、
ふうにも今思ってるんだけど、まだちょっと思い切りがつかなくて一応消してはいないっていうのがね、
うん、
今の状況ですよ、
うん
っていう、
なるほど、
なんかね、結構あの最近っつうのは昨日今日あの面白かった話かな、
うん、
そんなところでね、
うん、
あ、ちょっとさすがに短いか、14分、
うん、
もうちょっと話すと、今日話したかったのは、
うん、
あの声が大きい大事だなっていう話、
うん、
いやちょっと語弊があるんだけどなんかね、
声が大きいっていうのは物理的にというか現実世界の話、
あ、そうそうそうそう、
ね、
うん、そう現実世界の話をしている、
うん、
あのね、具体的に言うとあのバイト、
うん、
接客のバイトね、
うん、
この前ファミレスに 行ったんだよ、
うんうん、
でその時にあの結構混んでたからね、あの紙に名前を書く方式だったんだけど、うん、あのすっげえギリギリの声で呼ばれたんだよね。もう聞き取れるか聞き取れないかっていうか、すっげえ手前にいる人だけにして聞こえないような声で名前を呼ばれて、すごい
私は呼んでることにすら気づいてなかった。ちなみに
あ、そう、ちなみに僕はなんで気づいたかっていうと、なんか一個前のに名前書いてた人たちが一個前行って、あの前に呼ばれてて、
あ
で、あってことは次なんだなって思ってたら、なんか前のところでなんかバイトの人がシューって言ってるんだけど、なんか特に周りが反応してないのを見て、聞こえてないんだよ、聞こえてないんだけどあ、でもこれ状況的にこれそうだし、でもなんかそのくせなんかあいないかもみたいな雰囲気で、次の人呼ぼうとしてる雰囲気だけすごい察知して、あこれダメだって思って、とりあえずはいって言って近づいてって、当てずっぽうで呼ばれたことにしたのね。
そういうことだったのね、うん、すごい耳いいなって思って、
うん、だから聞こえてないんだよ、
うんうんうん、
でなんかそこでこ大丈夫かなとか思いながらこう席についてね、で結構待ってる間にメニュー見てたからさ、そのままこうあの、うん、注文もいいですか、うん、みたいな感じで、もう特にそこでメニュー見ずに注文して、まあこうオーダーを通してもらったんだけど、なんかそれで多分ちょっとイレギュラーな動きじゃない、まずそこでこう注文決まったら、そう
崩れちゃったね、
決まったら呼んでくださいねって言って一回こう離れるっていうのがさ、多分こう、
うん、で離れてお水
とかいろいろ
持ってきて聞く
っていうのが多分そう、うん、あの普段の手順なんだろうけど、うん、先に注文しちゃったから、うん、もう全部忘れちゃうんだよね、うん、もう食器も持ってこないし、
あの
冷や持ってこないしみたいな、
そうそうそ
うみたいな感じで何にもない状態でご飯が運ばれてくるっていうさことがあって、で別にそれはいいの、
うん、
全然いいの、そう
全然いいの、持ってきてくれたし
最初、そうでお昼時は忙しいしねっていうのもあるから全然いいんだけど、なんかね多分これ声が大きかったら、てかそのちゃんと声が出てたら、なんか別に本当に何も思わなかっただろうなって思ったんだよね、
うん、
てかなんていうのかな、それすぐ考えちゃったの、
うん、
なんか多分あのバイトの子は声が小さいことで、なんかてかなんていうのかな、声が小さいことでなんか明らかにこの職場というか自分が今やってるパフォーマンスに対して必要以上に低い評価をきっと得てしまっているっていうことをにすごい考え込んでしまったの、
うん、勝手にね
勝手にね。でそれなぜかというと、僕はすっごいねダメなバイトだったんだけど大学生の頃、
うん、
最初ね、
うん、
最初のバイトの時は、
うん、
何がねダメだったかっていうとね、声が小さかったんだよ、
うん、
でなんで声が小さかったかっていうのもまあいろいろあるけども、一個ねな謎の本質主義感があったんだよ自分の中に、
うん、
声を出すことは本質ではない、
うん、
当時はそのチェーン店のうどん屋が初バイトだったんだけど、うどん屋でのバイトの本質はうどんを提供することであって、
うん、
声を出すことではない、うん、って思ってたわけ、
うん、
だからもう全然こうさ適当にさ、うん、やってるんだけどさ、
うん、
なんかうまくいかないんだよ、
うん、
今思うと声を出してないからなんだけどね、
うん、
みたいなのがあって、でそうすると自分と同じぐらいミスしてるやつとか自分と同じぐらいやる気のないやつでも声が出てるやつの方がなぜかうまくいってるように見えるんだよ、
うん、
で僕はそれにすごい苛立ってたの、
うん、
だって声が出てるか出てないかは本質じゃないはずなのに、なんかそこで評価が二分されるのおかしくないみたいな、発揮してるパフォーマンスとしては同じものなはずなのに、声が大きいか小さいかだけで、声が出てるか出てないかだけでこんなになんか当たりが強くなったりさ、
うん、
なんか態度が柔らかくなったりするみたいなところでさ差があるの変って思ってすごい憤ってさ、あの2週間足らずでやめたんだけど、
うん、
今思うとバカじゃないかって思うんだけどね、
うん、
でもだから要するにバイトの本質は声を出すことなんだよ、
うん、
極端なことを言うと
すっごい端折ってんね。
あでもそう でね、まあ、もうちょっとちゃんと言うと、
うん、
そのねバイトにね求めてるものはそんなにないの、
うん、
うまくできたりできなかったりするでいいのバイト、
うん、
でもそこの うまくできたかできないかどうかをあの判断するためには聞き取れない、だから何かその状況を判断できないといけないんだけど、その結構忙しいさ、
うん、
ホールの中では声張ってないと何か分かんないんだよね、だから伝達ができないんだよね、
うん、
で要するにあのなんだろう、全部一緒なんだよ、だどれだけあの何かすごいことを考えていてもそれを何かしらの形で伝達しない限りは、
うん、
そのこうなんていうのかな、社会的な行為としてさ成立しないわけじゃん、
うん、社会的なっていうか普通にチームプレーなんだから声出せよって
。いやそうそうな、まあそうなの、要するにまあそうなんだけど、
いやだから一人でうどん出せないんだったら声出せって話。
いやそうなんだよ、そうなんだよ、だからね、そうなんだよ、結局ねバイトの仕事っていうのはねチームを、ま、伝達回すためにちゃんと A 地点から B 地点に何かを伝達するっていうことなわけじゃん、
うん、
伝達するにはね声を出さないといけないんだよね、
うん、
っていうことをね気づくのにね非常に時間がかかったね僕は、
うん、
っていうのを思い出してね、で割とねそのバイトの子は多分すごい結構ねちゃんとねそのこう接客が嫌いなわけじゃなさそう、
うん、
というか
嫌いだったらあそこにね受けに行か
ないと思う、だからなんかそのちゃんとそうやってこう、
うん、
人お客さんとねこう関わって、うん、なんかそこで喜んでもらうみたいなことに対して割とちゃんとそういう、
うん、
こう報酬系を刺激されるタイプの人間だったと思うんだよ、
うん、
なぜなら僕の後ろ僕たちのね後ろの席のね、
うん、
お子様たちね、お誕生日だったみたいでね、
うん、
お誕生日の歌をね、
うん、
まあ別に声は小さかったけれども
ちっちゃかった
すごいちっちゃかったけれどもちゃんとわーって言ってねあの、
うん、歌ってた
ね、プレゼントしてたからね、だからああなんか そういうことができるんだなって思いつつも、でも何が一番苦しかったかっていうと僕が声が出せなかった時って最初はだからそういう謎の本質主義的なもので出せなかったとこもあるんだけど、そこでねちょっとした些細なミスをすると声出してるやつよりも余計に怒られるんだよね、そのミスそのものがその伝達が遅れるから、
うん、
でそうするとなんかなんでこんなにできないんだろうみたいなさ循環に入っていくとさ、より自信がなくなって声が小さくなっていくんだよ、
うんうん、
なんかねそれがすごいなんかね嫌だったなっていうのをね、嫌だったっていうか辛かったなっていうのをすごいね勝手にね思い出していて、でねやっぱりね声を出すだけでね好転するんだよ、今日なんかすごい自己啓発っぽい話ばっかりだけど、大きい声を出すと事態が好転するんだよ、
もうね若者にね過去の自分の姿を重ねてね人生訓を語り始めるの本当におじさんのやつだよね、
いやそうなの、そうなんだよ、
おじさんっていうのはよくないね、よくない大人のやつ、
そうよくない大人のやつなのいやでもこれは別に若者に人生訓を伝えたいわけじゃなくて、自分はマジでそれがこれこの年になるまで分かんなかったんだっていう話だから結構感動してるんだよね、
うんうんうん、だからここまで分かるようになったんだなっていうことだよね、
そう
そうそうそう、うん、
そうなんだよ、
でもさ上げ足を取るとさ自信のなさが声に出るってことはさ声には何かの本質がよるってこと
じゃん、そうなんだよ、だからこれね実は鶏が先か卵が先かで、
うん、
声を出せるだけの自信があるやつは、
うん、
そもそも声が小さくなるような原因を持っていないのではないかっていう話なんだよね、
うん、まあ、だから精神的安全性というような話です
よね、そうそうそう、そういう話なんです
よ、最初からバイト先っていうのはなんか言われもなく先輩にいびられるんだとか、なんかどこかでその暗黙知を間違えて、
うんうん、
なんか間違なんか この場にいられない、うんうんうん、バイトが続けられなくなるかもみたいな、
そうそうそう、
不安でドキドキっていう、
そうなんだよ、
状態だともう最初から負のループに入って
る、そう入ってるんだよ、だからで僕はどっちかというとそこで入りがちな人間だったから、
うん、真面目だったもんね、
そうだからなんていうのあのね、これだからそのどちらかというとどうすればよかったんだろうっていうね、
うん、
話なの、その、うん、この、そうだね、その若いねバイトの子を見てなんかあーって思う時に思うのは、うん、その若者に対して君それじゃダメだよっていう気持ちじゃなくて、
うん、
僕もすぐああだった。そして今もああだったかもしれない、
うん、
なぜ僕は今ああではなくなってああである、ああいう風になってしまうとそのまま負のループに入っていくしかないということを分かってた、
うん、
分かれているんだろうというか、だからどこで声出せるようになったんだろうっていうのが、うん、結構ねなんかねすごいこうなんか久々にこう思ったのよね、
うん、
あの小説家のさ大滝ビンタさんっていうさ、うん、あの方がいるんですけど、
うんうんうん、
あのその謎を解いてはいけないっていうね、はいはい、あのミステリーで、あの今バカ売れしてますけども、あのトイブックさん、大阪のトイブックさんに遊びに行った時にちょうどそのサイン会堂やっていてね、大滝さんが、でそのサイン本にね声出していけって書いてあるんだよ、
うん、
あれはだからマジでね本質だなって、
うん、
これが本当の本質ってやつなんだなって思ったんだよね小説にまでそれ言われちゃうとさ、やっぱり声出していくしかないんだっていう気持ちになるんだけど、でもそれを当時バイトで声出せてなかった子の僕が聞いても何も分かんなかったと思うんだよね、声を出すことのによってさ、こうそれだけで何かうまく軌道に乗っていく感じっていうのは、なんかそれをねすごい考えしちゃってたんだよ、
うん、
この2日ぐらい、
うん、そうなんだね、
うん、でなんでね、まあその元々のきっかけはそのバイトの、
うん、
このなんか声が小さいことによって何かうまく、なんか別にな何もだからミスはそんなにしてない、大きなミスは何もしてないのに、うん、なんかうまく歯車が合わなくなっちゃってる感じにすごいなんかモヤモヤしてたんだけど、もう一個あるのはね、
うん、
あのまたプロレスの話で恐縮なんですけどちょっと名前は出さないけれども、なんかその若手のねこうプロレスラーとかね、まあ、別にまあそうじゃなくてもいいよ、なんかとりあえずなんか自分の中で惜しいなって思うプロレスラーたちがさ、
うん、
とにかくさやっぱりね声が出てねえんだよな、
うん、
てかやっぱ声がでけえやつが上手いんだよプロレス、
うん、
でこれもなんか一緒の話なわけだよね、うん、そのこうさ伝達なわけじゃん。
それに関してめんどくさいこと言うと、
いいよ、
私たちが贔屓にしているエルデスペラードはそんなに声出してないじゃん。
エルデスペラードは声出してないね。
でそれはなんでかっていうと、手振り身振りで十分伝わるパフォーマンスをするじゃん、うんうん、そうだね、うん、でそっちの方が大変なんだよね。
そうなんだよ。
それこそデスペはさ、あのダークナイトのジョーカーがかっこいいっつってさ、うん、1日4回とか見てさ、うん、もうそれでさ12時間とかかかるじゃんあれ、うん、でさもうだからそのあらゆるさ映画とかで、
うんうんうん、
身振りでお客さんに伝わるように、うんうん、でマスクのマスクマンだから、
うん、
使えるものが本当に体だからって言ってさやってってさ、それを身につけてちゃんとめっちゃ大きいホールでもなんか揉めてんだってことが分かるみたいな、
うんうん
ね
うん、
でもさそれよりさ声出せるやつは出した方がさ簡単なんだよね。
いやそうなのそうなの、簡単なはずなの、
うん、
まあそのもちろんだ声出すのが本当に苦手な人とかもいるからさ、
私とかね、
そうそう、だ別に本当にそれが必ずしも簡単な道ではないかもしれないけど、
うん、
なんか多分、ね、分かりやすくその技能をいらずに効果が出るんだよね、
うん、
声出すっていうのは。
うん、私もあの舞台の裏方ってやっぱり声出さなきゃ、
うんうん、
で特に安全管理があるからさ、
うんうん、
だからもう本当に1年生の時とか、
うん、
しょぼしょぼしょぼみたいな感じで隅っこでこうひたすらベニヤ切ってるみたいなさ、うんうん、でもやっぱり途中からなんかそれじゃいけないと思って声が出るようになるわけじゃなくて、ちゃんと言うべき一周があるから声を出すっていう風になっていく、
う
んね、まあ、あとその声は出せないなりにその場にずっといることによってなんかそういうモードが出来上がっていく、
うん、
でもだから逆に別にそういう時しか声は出ないのよ、
うんうん、あそうそうそうそうそう、うん、
だ全然さ、なんか部活で声ガンガン出してる子がさ教室では静かだったりするわけじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、だからエンマも別にスイッチ入らないと大きい声出ないし、
うんうん
うん、からなんだろう、だから多分そのうどん屋でバイトした時のあなたには伝えるべきことが分からなかったんでしょうね。
あ、でもそれは本当にそうだと思う、
うん、でだから先輩に言われたことにあの返事をする、
うん、
もさ、うん、声を大きくなきゃいけないわけじゃん、うん、っていうか、うん、最初なんてそれぐらいしかないわけじゃん、こっちから伝達することなんてそんなにないくて、うん、でもさなんかそれ言われて次何を自分がしたらいいかとかが分かんないから、
うん、
で「はい」って言ったらキャッチするわけでしょ。
そうそうですね、
でキャッチしたものをどうしたらいいか分かんないわけでしょ、
うん、
で「分かんないです」って聞きに行く度胸がないから声ちっちゃいわけじゃん。
そうそうそう、本当にそう、
うん、
あそうだからそのね、僕はだから大手チェーンのさうどん屋でさ、
もう大体分かってくるけどね
バイトしてたの、うん、まあ、2週間だからすぐ終わったんだけど、はい、バイトしてたんだけど、はい、その時はとにかくめっちゃマニュアルがあったの。
あ
でそのマニュアル通りにやってればいいはずなんだけど、マニュアル通りに現場は動いてないんだよね、
うん、
結構この辺適当でいいよとか、いやそんな手順通りやってたら間に合わないじゃんみたいなことをさ言われるわけ、
うんうん、
で僕はもうさルール好きだから、
うん
うん、これだから、ま、あのジムの話は続くわけだよね、はい、僕は割と形式を大事にしたら、はい、いいの
てかマニュアルに書いてあるんだから、それが正として何が悪いんだ
って
こと
だよね。そうそう、だからその形式を重んじたいのに、うん、なんか全然それの通りに動かなくて、
うん、
その書いて明文化されてないところに本当のルールがあるらしいってなると、
うんうん、
その明文化されてないルールを把握するまでは声出せないんだよねやっぱり、
うんうん、
なんか間違いなのか、でそもそもどこまで有効な発声なのかがわからないから、うん、どうしていいかわからなくて、
うん、
うまくいかない、
うん
っていうのがあったんですよ、うん、それこそね、
うん、
だけど、まあ、ちょっとしてから今度は下宿の近くの蕎麦屋で働き出すんだけど、うん、下宿の近くの蕎麦屋は個人経営で、
うん、
もうなんか家族で経営してるような蕎麦屋だったから、うん、マニュアルなんかないんだよね、
うん、
なんかやるたびにあそれは違えやここはまずこれしてあれなんかここであれすりゃいいんだよって言われて、うん、うっすって言うしかないわけ、
うん、
もうねすぐ声出るんだよねそれは、
うん、
なぜなら最初から明文化されたもん形式がないから、
うん、
で形式ない中で別にだこっちもさある程度もうラフにやるわけ、
うん、
シャツみたいなのになるわけよ、
うん、
でもそれで別にいいわけ、
うん、
でやりすぎるといやちょっともうちょっとちゃんとやろうって言われる、
うん、
みたいな、で最初からこういう風にちゃんとやってくださいがあってから崩すのは僕は無理だった。
そうだね、
そうじゃなくって最初もグズグズでギリギリのところを目指しながらそこまでだらしないとダメだよって言われるってった方が、ああこの程度ちゃんとしてればあとは適当でいいんだっていうさ、
うん、
方でいけるから、それはだから他人それは肌にどっちが合うかだと思うから、
うん、
逆その逆パターンでさあのそういう個人経営の蕎麦屋だとうまくできないけど、
うんうんうん、
こうチェーン店で比較化されてマニュアルがちゃんとあるところでそこから崩していく方がちゃんとやれるっていう人もいると思うんだけど、だ今要するにだから相性なんだけどね、
うん、
でもだから僕はだからそのこう一人の裁量と気分で決まる場の方がなんかやりやすかったし、
うん、
声が出せるようになっていくっていうのはなんかあったなっていうのは、
うん
思うよね、
うん、
でね、
うん、
でねでもで僕が話したいのはでもそれは当然そうなの、
うん、
だから何よりも一番は、
うん、
そういう誰でも安心して声が出せるようになるような環境でのびのびとやれたらいいよねっていうのは大前提なの、
うんうん、
あごめんそれ抜いちゃった、
うんうんうん、
大前提なんだけど、
はい、
そのねこれね、いまいち跳ねねえなっていうプロレスラー見てるとさ、
うん、
そうは言ってられないわけじゃん。だってプロレスラーっていうのはさ、声を出させなきゃいけない。で自分で、うん、自分でじゃあ自分で、
うん、
その自分の声を出せる状況を自分で作んなきゃいけない。なんかそれ大変
、うん、
じゃない？
うん、
いやだからそれこそバイトの話だったらそれは別にバイトは何も悪くなくてその職場としてね、
うん、
こうなんかちゃんとその何それぞれ伸び伸びとやれるようにさ声出せるようなところでさやるべやった方がいいよねないしまあなんか向いてなくても別にそこそこでやればいいよねとかさそういう話で終わるんだけどさプロレスはさちゃんとさ自分でその自信を持ってここは自分の場所で自分でこうやって声出しても大丈夫な場所だっていうのをさ自分でさ掴み取っていかないといけないわけじゃん。
今の話で大事なのはプロレスだからかどうかじゃなくてバイトはそもそもバイトっていうのが替えが利く存在ってことがすごい明文化されてるわけじゃん、まあそ
う
だね、
うん、
別にバイトで入ってく人もさここで認められて正社員登用されるんだとかはさそんなにある世界もあるよジャンルによっては、
うん、
そういう入り方しかない世界もあるから、
うん
うんうん、でも今私たちが話題に挙げてたような接客バイトってほとんどそういう気持ちでさ入ってってるわけじゃないじゃん、うんうんうん、社会人になったら別に就活して就職するみたいなさそれまでのさ社会経験というかそれこそバイトは辞められるから社会経験としてそれこそあなたがそうであったように自分が合う環境が存在するということを知るまでバイトを変えていいわけじゃん。
そうだね。
だからなんかバイトしてそれが社会勉強になるみたいな言説が成り立つわけじゃん、
うん、
ここでダメだったからダメじゃなくて次に行けるからこそそのやり直しが効く年でやっとくといいよみたいな話になるわけじゃん。で今あなたが言ったプロレスはそうじゃないっていうのはまんま社会人というか正社なんだそれこそしばらくここに勤める年単位でって言った時に直面する問題と全く同じでそしてあなた思いっきりその問題に就職した時にぶち当たったよね。
うーん
と思います。
そうだね、
うん、だからあなたはそのバイトの子にも子には大学生の頃の自分を重ね合わせているしプロレスラーいまいち跳ねねえなと思っているプロレスラーには就職1年目から3年目あたりの自分のことを重ねているのではって思います。
まあ別にそれはあんまりどっちでもいいな。
あ、そう、
まあ、そうなんだろうけど、
うん、
どちらかというとやっぱりだからなんかねそのね声出しは大事っていうところのねがね個人的に大発見なんだよね。
声出しが大事でじゃあ私の愚痴を言わせてもらいますが、まあ私はさ技術職じゃん。でまあ熱心に勉強する人もいるしそうじゃない人もいるしでもどうあれなんかさ成長していかなきゃいけないわけじゃん。できること増やしていかないとさ使い物なんないから、
うん、
でそういう中でまあね自分より下の子を面倒見るっていう時に一番面倒くさいというか一番大変なのはまあいわゆるほうれん草ができないだけならね、
うん、
なんかこっちから声かけて、
うん、
今どんな感じって聞けば困るのは虚偽報告するやつなわけですよ。
あ
と1時間で終わりますって言って1時間後沈黙みたいなさ、
うんうんうん、
あれはねえいやどこ行っても無理でしょって思うよね。普通、
うんうん、
に信用問題だしさみたいな。
そうだね。
なんかそれに対してさそのさっきの話で言うとさそれ声の小さい子がね安心してね声を出せるようになっていくような環境をねバイト側先がね整えていくのが理想だよねみたいな 話をしてたと思うんだけど、じゃあ私はどうしたらいいの？
そうだね、
うん、
でもさ、そのどうなの、あなたは困ってるけど周りも困ってるの？
みんな困ってるよ。
じゃあ大変だ、
うん、だから私は結構その子と何回か同じプロジェクト入ってて、で毎回周りの人に、あの子っていつもあんな感じなのって聞かれて、あ、ずっとそうですってプライド高いから相談とかできないんだと思います。すごい、あ、技術者に必要なのはなんか勉強熱心であること以前に謙虚であることなんだなって、なんかできないことできないと認められないとできることって増えないんだなって、
うん、まあそれはそうだよね、
思って見てる、うんうん、
それはそうだね、
うん、
それはあんまり声出しとどう繋がるの？
さあ、
それはとりあえず声出してる人が嘘ばっかりついてると良くないって話？
声も出さないし、出せって言うと嘘言う。
ああ、そういう話ね。
うん、で、うん、別にそのさっきまでのは物理的な声の大きさだったけど、あの仕事の業務連絡もさ同じことなわけ
だ。そう
5時に毎日であの進捗報告してって言って5時に出してこないっていうのは、声出しあの指示出しても「はい」って言ってくれないのと一緒じゃん、
うんうん
うんうん、私の声は届いてますかっていう、うん、だからその大きい声が出せないというハードルが無化されたこのねフルリモートワークってさえ全然ある問題。ああ
、 声出しできてなさがね。
そう
なんだ。でもさ、結局だからさ、仕事できるできないの前にさ、声出しがさ、
うん、
重要だ、
うん、
そういうことよね、
うん、なんかさ、そうい
やだからそれが面白いなって思うね。要するに、
うん、
内容より前に形式をてかちょっとそのこ伝達する回路をね、
うん、
ちゃんと確保しておくっていうことの方がまず第一なんだよなっていうさ、
うん、
ことをさ、僕はなかなか分からなかった、
うん、
だよ、
うん、
だなんかそうだったんだって思うんだよね、
うん、せやで、
うん、だからそれこそだから進捗ダメです、何も分かりませんでも、
うん、
なんか内容がないじゃん。
いや分かるじゃん、ダメな
こと。いや今のは分かってるんだけど内容がないと思っちゃうんだよ。
あ、
だからわざわざそれを声に出して伝達することにあんまり意味を見出せないわけ。要するに相手に渡すだけの何か情報を、中身をちゃんと詰めないと情報を渡せないっていう気持ちにさ、
うん、
なっちゃうんだよね、
うん、
だけどそうじゃないんだよ。実はこっちが分かってないってこと自体がすでにもう情報なんだよ、
うん、
っていうことをね、
うん、
気づくまでの長い道のりのことをね、
うん、
思うとね、
うん、
なかなか声出せないよなって思うんだよね、
うん、気づこう。
で振り出しに戻るんだけどどうしたらそれを気づけたんだろうなって。
なんかね、だから今現在進行形で悩んでるんだけど、
うん、
てか私さ前にもさこの話したよね、うん、
してた
ね、
うん、でもだから僕は声出せない人の気持ちがの方が割と分かる気がするんだよな。
でさ、ぶっちゃけさそこまでさずっとさ信頼を裏切られてるとさ、自らその心理的安全性を脅かしにいってるわけじゃん、
うんうんうん、
自分の行為によって。
そうだね。
でそれについてさ、そういうことを繰り返されてると困るんだけどっていう話もさするわけだよこっちは、
うんうんうん、
それで分からない、分からないというか、多分まあ なんだろう、常にちょっとパニックなんだと思うんだけど、だそこの理屈を話していてもなんか怒ってるってことしか、なんか怒ってるわけじゃないのよ、だからやめた方がいいよって言ってるんだけど、なんか否定されたから怒られてるんだっていうことしか伝わらないっていう風に伝わってるんじゃないのかなって思ってるんだけど、とりあえず、
うんうん
うん、でだどうやったらそのね、あのこっち側のね困りをね理解してもらえるんだろうって思って、だ自分その同じ立場になったら分かるのかなって思って、だから人の面倒を見るポジションに、あのそのこっちが絶対こう尻拭いできる環境下で入れてみても、なんかあんまり成果がないっていうか、なんかねダメだね、脱線しちゃうっていうか悩んでるよ、
うん、あなたがすごい悩んでるんだなっていうこと、
うん、
でもそう簡単に声を出せないと思うんだよね。
でも面白いなって思うのは、その子にね先輩ポジをねやらせてみるとね、ずーっと面倒見てんの、
うん、
でこの子だから A さんにじゃあ B さんの面倒見てってお願いしてますと、でそうすると A さんはずーっと B さんの仕事の面倒見てるの、自分の仕事をほっぽり出して、
うん、
だから B さんはずっと付きっきりで見られてるから、そのほうれん草が途切れるみたいな状況自体が生まれないわけね、
はいはいはい、
それはやっぱり自分ができないから相手もできないと思ってるから、ずっとさ一緒に作業してるがさ起きないわけじゃん、
うん、
だってもう横からソースコードとか見てんだもん、
うん、
その人というのは困ってもアラートを上げないものだっていうふうに思ってるからかなって。
なるほどね、
もう自分の仕事もしながら面倒を見てほしいんだけどみたいな。
でもだもしかしたらそういうふうにしてほしかったのかもしれないね。
はあ、つきっきりでね、
うん、
つきっきりでね、
うんいつでも困ってそんなところを先回りしてちゃんと教えてくれるっていうのがさ、
あでもすごい世話や、なんかじゃあちょっと教科習慣にしようって思って結構こまめにあのコミュニケーション取るとだんだん逆ギレしてくれてるね。
じゃあダメじゃん、うん、まあ別に僕はその知らん人のことはあんまり知らんから知らんけど、
うん、ごめん具体に引っ張られちゃった、
うん、
こんな話すると無理じゃなかった
のに、うん、今すごい勢いで愚痴モードに入ってるから、あなんか今大変なんだなっていうのはよく伝わる、
うん、
で結局1時間近く喋ってるね、
うん、
大丈夫、うん、なんかもうちょっと喋る、
なんか本当はなんか今日はさこういう話しようと思ってるんだっていう話をちゃんとされてたじゃん、
うん、
でその時思ってたのはなんか自分のその声を出すっていうのも本当に物理で声を出す以外の出し方もあるよねっていうさ、うん、話を今ちょっとしたけどさ、うん、自分が出せるタイプの声ん自分が出せるタイプの声が有効な環境を見つけられるといいよねっていう話がしたかったので、だから私は物理的な声を出すのは苦手だから、声を出せる人が声は出した方がいいというのは分かるけど、それを王道にしちゃうとそれ自分私が生きづらいよじゃん、
うん、
なんかそれができたら苦労しないかっていう気持ちはあるから、 なんか別のやり方で声出してこうっていう、うん、同じこと言ってる？
いやでも同じこと言ってると思うよ。
うん。うん、
同じこと言ってるっていうのはあなたが今日話してたことと大体同じことを言ってちゃんと言えてると思う。
あ、うん、だからあくまであなたの声をがね物理の声という前提で喋ってるけど。
あ、そう、てか僕にとっては一番の発見は明るくハキハキちゃんと喋るっていうことがすごい有効なプロトコルである、
うん、
伝達のプロトコルであるっていうところに、
うん
うん、やっと分かったー
これさ、この話前もしたんだけどさ、あのよくさ就活でコミュニケーション能力って言われるじゃん、うん、でも企業側というか一緒に仕事しようっていう人が求めてるコミュニケーション能力ってそれぐらいの話なわけ、
うん、いやそうそうそうそう、
分かるって言ったら分かりませんって言ってくれればいいの、
うん、
なんかさその就活生側はさなんかこうなんていうの、人とすぐ仲良くなれるとかさ、
うんうんうん、
なんかそういうのをコミュニケーション能力だと思ってたりするじゃん、うんうん、別にそんなの求めてない。
あ、そうだ、だから
すっごいもうそのめっちゃ手前の話をしてるんだけど、だ
コミュニケーション能力みたいな話はさずっとだから我々が就活してたの10年ぐらい前からずっとさ言われ続けてさ、ずっと何かすごいものかのようにさ、
うん、
プレッシャーがさどんどん高くなってきてるわけじゃない、
うん、
簡単に言うとね、
うん、
でも多分例えば接客バイトだったらなんかお客さんが入店してくる気配を感じた瞬間に「しゃっせー」って言うっていう声を出せるとかさ、
うんうんうん、
まあ、あとは何か聞かれたら「はい、いいえ、分かりません」って言える、
うん、
それもしかもこんなにはっきりそれは言わなくてもいい、普通に「あ、はい、あ、それは違います、あ、それは分からないです」さえ言えればいいっていう、
うん、
その程度の話なんよなっていうのはすごいあるよねっていうのは思うし、
うん、
その中でさらにプラスアルファでポイントがあるとするならばなんかとりあえずでけえ声出しておけばいい、いや極端に言うとね、極端に言うとそのぐらいのその程度のことの効果の大きさを僕は過小評価してたっていう話がしたいの、要するに、
うん、
要するになんか声でかいのってバカっぽいし何も分かってないのにはいとか言うやつすげえ嫌いだったのってちょっと見下してたんだけど、
うん、
なんかあのはいはね非常に知恵だなって、
うん、
大きくちゃんとハキハキとなんかとりあえず声出せるっていうことだけで非常にいろんなことが簡単になるっていう、あれは非常に有効な、
でもその
何やったんやな、
そのね、
うん、
一つのスキルがあるじゃない、うんうんうん、そのスキルによって起きた恐ろしいことがあって、
うん、
別のね後輩にいたの、
うん、
そういう子が、
うんうんうん、
すごい礼儀正しいし、うん、明るくてハキハキ挨拶もできて返事もする、
うんうんう
ん、なんか教えるとありがとうございます分かりましたっていう、
うんうんう
ん、分かってないんだ
うん、
すっごい元気にハキハキ嘘言ってたの、
うん、
っていう、
うん、
だから怖いなって思った、だからちゃんとそのマジックが働いてたから、あーなんか今年の新人はなんかちゃんとしてるっぽいねって最初の半年ぐらい言ってたの、
うんうんうん、
なんかプロジェクトアサインしてみたらこの子ってなんか分かってないじゃないってもう0から10まで説明してじゃあこれで直してみてって言うともうな何一つ合ってないものが返ってくるみたいな、あーすごい分かってなかったんだなっていう、でもだから元気にそうやって分かりましたって言われたら、うん、言われた方は分かってくれたんだって、
いやそうそうそうなる
んだよ、すごい思うんだよね、うん、
で大概のことは大体それでなんとかなるんだよ あ、だからそれこそだバイトはそれでなんとかなるんだよ、
うん、
あの簡単に言うとクレームが起こる時に何が一番まずいかっていうと、こいつ分かってないんじゃないかって思われるとより相手のイライラは強くなるんだよね、
うん、そうだね。
だからやっぱりでどうせクレームなんて言ってくる人たちっていうのは、これバイトの経験から言うけど、あのね、何度も同じこと言うの、
うん、
どうせこっちが分かってても、
うん、
分かってなくても、うん、で分かってないとなんで分かんないんだって言って怒りながらどんどん言うんだけど、分かってると同じことをね何度もねただ繰り返す人になるわけ、
うん、
だって自分はこういうことをされたと思ってすごいそれが気に入らないんだって話をするわけじゃん向こうは、うん、それに対してさ、どういうことですかみたいになっていくとさ、うん、なんでお前も分かんないんだってなって向こうはさ、うん、もっと分かってくれないって怒るわけじゃん、
うん、
だからまずさ、分かりますって言っとくと、だろって言って、俺はだからここでこうでこうでこうされたからこうだと思ったんだ、分かりますだろ、俺はこうでこうだって思ったらこうだって思っちゃうだろっていう風になっていくわけ、
うん、
でそのループバグがどっかのタイミングでこっちがずっと分かりますって言ってると処理落ちで終わるから、
うん、
っていうさものなわけじゃない、
うん、
で、ま、だ大体のことはそれで済むんだよ、分かりましたありがとうございますって済むんだよ、じゃあ済むんだよ、
うん、
でだからなんでそのバイトの範疇で起こりうる面倒事っていうのは大体、
うん、
でさっきそのプロレスの話は僕は入社してからの話なんじゃないかって話をしてたじゃない、
うん、
それはどういうことかっていうと、僕はだから学生時代にもう蕎麦屋の時点で声出しの重要さはある程度分かってたはずなんだけど、うん、その声出しで乗り切ろうと思ったら乗り切れない部分が出てきたってことなんだわけだよね
、うん、
で乗り切れない部分が出てきて、そっから声が出せなくなったと、うん、で声が出せなくなると全てまたうまくいかなくなっていくっていうのが、まあこうさ社会、うん、あの会社に入ってからのこうフェーズ2なわけだけど、
うん、
そっちの話はちょっと今とにかく置いといて、やっぱりとりあえず声出しとくと入社してからもう半年はなんとかなっちゃうってことの都合さんのポイントに今日は重点を置いて話して押していて、でそれ以降の話はだからね、ある意味希望なの。今その例えばそのバイトとか声出せないことによって目先のところで損してしまっていたり負のループに入ってしまっている人に関して言うと、社会人になると声出しをねでなんとかなるの半年までの上限としては、
うん
ね、会社に入ったからむしろちょっとそこの、 あの声出しコミュニケーションが苦手でもそれを補ってあまりある、
うん、
なんかちゃんと言われたことやるとかさ、
うん、
なんかこのタスクにおいてはちゃんとこう安定して結果が出るとかの方が積み重ねとして出てくるわけじゃん。なぜならそれは嫌でも顔合わせるからメンバーが。それさっきの話と逆 で言うとね、バイトっていうのはいつでもすげえ変わるからとにかく声出せるやつが重宝されるわけだよ、
うん、
だけど会社にいるととにかくメンバーとしてある程度固定だから、
うん、
その人たちの特性っていうのはだんだん分かってくるから、
うん、
別に突発的な声出しコミュニケーションじゃなくても徐々に別用のコミュニケーションで別にちゃんと、
うん、
あのやりようがある、
うん、
だから長く続けるというてか長く一定の期間一定のコミュニティに属するっていうことの良さっていうのは声出しじゃない方法でそこに自分の場所を見つける。それさっきのあなたの言い方をするとそのフィジカルの声出し以外の形での声の出し方をこう覚えていけるというか模索してそれを獲得していく場所でもあるっていう話なわけだよね、
うんうん、
でもだからなんか多分あなたはその長期的なところの話をするときにそこでその他の別用の声の出し方もうまくいかないケースについて愚痴ってくれたけど、多分僕が話しているのはそのかなり手前というかそうじゃない突発的なちょっとした一期一会のコミュニケーションにおいては声出しというものがほぼ最強っていう話を、
それはそうだね、
したかったんだなっていうのが今話しながら分かってきたところ。
それで言うと確かに高校生までのそのコミュニティ形成が苦手で大学生で楽になったのって同じことなん
だよね。そうそうそうそう、そうなの、
うん
うん、そういうことなんだよね、
うん、
っていうことをね、
うん、
なんか今になって思ったよ、
うんうん、
でそれはなんで今になって分かったかって言うと、それこそ今あなたが言ったようにさ、高校生の頃までのコミュニティの形成っていうのはほぼフィジカルの声出しコミュニケーションによって全て決まるわけじゃない、
うん、
そういうのからもう距離を置けてるからこそ改めて冷静にその大事さとか有効性について考えることができているんだなっていう気がするよね、
うんうん、
っていう。だからまあなんか未だにこのあのポッドキャストのこうリスナー層を全く把握してないけれども、もし万が一若い人が、若い人っつっても、うん、要するに僕らよりも下の人が聞いているならばね、
うん、
年下の人が聞いているならばね、言えることとしては割と大人になればなるほど結構楽になる部分というか、
うん、
声出しコミュニケーション、
うん、
てかなんていうの、選択肢としては増えるよね、
うん、
そのコミュニケーションの回路がね、
うん、
だ自分に合ったものを選びやすくなっていくところはあるなっていう気がするよっていう感じですか。
うん、うん、もうこれ以上私は喋らない。
じゃあ
寝れなくなっちゃう。
1時間というところで結局いつも通りですが、この反対にしましょう。
はい、
ポジティクラジオを終えて、私柿内翔子と
奥さんでした。
どうもありがとうございました。